ラジオ御用聞き高田一長の
何でも聞いてちょ。
はい、皆さんこんにちは。総合大友会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。
さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんに成り代わり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、
はい、
今年はずっとですね、まあ、介護シリーズをお送りしておりますけども、どうです？
いや、もうね、勉強になります、うん、もう私聞きたいこと知りたいこと、もうてんこ盛りって感じなので、
自分の身にもねなって考えます、ね、
そうなんですよ、うん、なかなかね普段自分で聞きに行くのできないじゃないですか。
そうですよね。
この番組を通してしっかり勉強したいと思います、うん、はい。
でですね、これまでまあいろんな施設の方に出ていただいて、その施設の特徴を聞いてきたんですけども、
はい、
まあ、介護ってね、施設だけじゃなくて、まあ、あのご自宅でもね、あの介護されることもあると思うんですよね、うん、で、まあ、それもこれもやっぱり住み慣れた場所でですね、まあ、あの安心して暮らしていきたいということがね、大きな目的だと思うんですけども、ただこの、まあ、何かその、まあ、在宅で見るときに支援を受けたいというときにですね、さてどこに相談したらいいんだろうとね、これ困りませんかね。いや、
全然困りますよ。
そうですよね、困っちゃうんですよ、
はい、でだって普段知らないですよ、私たち。
そうなんです、どこに相談したか分かんないです
よね。分からないです、はい、
でそういうときにですね、まあ、相談する窓口としてあるのが、一宮市、地域包括支援センターというものなんですけども、今回はその中から、一宮市地域包括支援センターアウンというところから、田中信子さんをゲストに迎えてお話を伺っていこうかと思います。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、でまずなんですけども、このちょっと長い名前ですけども、地域、一宮市地域、包括支援センターっていう名前なんですけども、これ一体どういうことをするセンターなんですかね。
はい、一宮市地域包括支援センターは、あの全国に包括支援センターっていうのがあるんですけれども、うちの対象地域ですね、浅井町西成に住まわれる65歳以上の高齢者 の総合相談窓口になります。さっき先生がおっしゃってくださったように、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して生活できるように、介護のことだけでなくて日常生活で困っていることとか、高齢者に関することなら何でも相談していただいて結構です。はい、
何でもなんですね。
そうですね、
私介護とかそういう、ね、状況になった時に相談に行くかと思ったら、そうじゃないんですね。
そうですね、
その前段階から全部相談に乗ってくださるんですね。
はい、もちろん、はい、
それは心強いですよね。
強い、はい、心強いです。
で、まあ、先ほど少し浅井地域ってお話があったと思うんですけども、今回お話を伺うその一宮市地域包括支援センターアウンっていうのが今浅井のところやるんですか。
そうですね、あの包括支援センターは一宮市内で7カ所あるんですけれども、アウンは浅井町の老人保健施設アウンの一角にあります、はい、
7カ所っていうのはその7カ所いろいろなその地区に分かれてあるっていう。
そうですね、担当する地区が決まってまして、で、あの市内で7カ所点在しているという形になります。
それってどうしたら分かりますか。その住まわれている地区によってどこに行ったらいいのって迷われちゃうかと思うんですけども、
あの広報とか、そうですね、まあ、今だと検索していただくと出てくるんですけど、まあ、分からなければ手っ取り早いのは市役所に聞いていただくとか、 あと、まあ、あの市所とか各、あの各というかそれぞれ通ってみえるような医療機関ですとか、ご近所の民生委員さんなどにお尋ねいただけると分かるのかなと思います。はい、
まあ、確かにね、かかりつけをね持つといいと言いますよね。
そうですね、
そこでね聞いてもらえると、まあ、分かるかもしれないですよね。
そうですね、はい、
はい、でこの相談するときにですね、はい、その何か予約とかあらかじめ電話しておかなあかんとか、そんなことってあるんですか。
必ずしも予約が必要っていうことはないんですけれども、私たちもあの外に出て訪問してということをしておりますので、できるだけ事前にお電話をいただいてお約束をしていただいた方がきちっと対応させていただけるのかなと考えております、
で、まあ、その電話番号先ほどもあの、まあ、分かんなくて市役所に聞けてしまいましたけども、はい、まあ、市役所に聞くか、あるいは広報ってあのあれでしたっけ、あの、まあ、時々入ってくる一宮市の候補、
あ、そうですそうです、ああいうのにも載ってます、
月に一度、はいはい、入ってきますよね。
じゃああれちゃんと取っとかなあかんってこと
です
か。
そうですよ
すぐ捨てちゃう感じがするんですけども取っておけば、まあ、なんかの時に見ればそこに書いてあるって感じですかね。
そうですね、はい、
うん、なるほど。で、まあ、なんかこう緊急時の対応とかそんなこともできるんですか。
まあ緊急時っていうとどういった時かなと思うんですけれども、うんうん、例えば急に動けなくて困ってるとか、うん、そういったこともあるのかなと思うんです。で、まあ、そういったご相談をいただいた時は、まあ、そのお話を聞かせていただいて、必要に応じてすぐに必要だったらすぐにお邪魔させていただいて、必要な医療ですね、さっき言った医療とか、あと介護サービスの調整をさせていただいたりとかっていうことをさせていただくっていうところで、まあ、包括支援センターが直接的な介護、例えば病院に連れてくとか、入浴介助するとか、食事を介助するっていうことはないんですけれども、ご相談に乗らさせていただいて、どうしてったらいいだろうねっていうことを相談させていただくっていうことになります。
はい、なるほど。いろいろとことを、まあ、相談してもいいってことなんでしょうけども、
ええ、
これお金かかったりするんです
か一番気になるところですよ、
ま、
ね、よ、
まあ、そこご心配かなっていうところではあると思うんですけれども、はい、基本的にじゃなくてお金はかからないです。で、まあ、だからといって包括支援センター市から委託された事業になりますので、委託料ということで市の方からお金をいただいて運営されておりますので、ご安心してご相談いただければと思います。
そういうことですか。
うちの宮主がお金を払ってくれるっていう感じです
じゃあ市民であれば安心して相談していいってことですよね。
そうですね、
相談する権利があるって感じ、
ね、そういうことですね
わ、うんうん、かりました、はい、あと、まあ、実際に、まあ、相談される方多いと思うんですけども、まあ、どんな悩みをね抱えてみる方が多いのかな、まあ、こういう悩みだったら相談していいのかなっていう、その、まあ、指標っていうかね、分かりやすくなるかと思うんですも、まあ、言える範囲で、まあ、こんな悩みを持っている方が見えましたよって方があったら、ちょっと教えてもらいたいんですけど、
本当さっき初めに言ったように総合相談窓口っていうところになるので、はい、どんなさっきおっしゃられたように前のことでもいいので、うん、足腰が弱って閉じこもって困っちゃってるよとか、家事や買い物ができなくなってきてとか、物忘れが出てきてるんじゃないかなとか、まあ、ご家族からは一人暮らしの親が心配だよとか、薬が飲めてないみたいとか、まあ、どういったことでもご相談に乗らさせていただくという感じですね、はい、
例えば、うん、そのちょっと調子悪いんだけども、うん、これ救急車呼んだ方がいいかななんて、そんな相談もしてもいいです。
まあ、ないこともないです、
はい、ないこともないです
ね、ないこともないですね、
相談がね、
割とね、その救急車呼ぶのって割とハードルありますよね、
うん、はい、いや、あります、あります、うん、大ごとにしていいのかどうかっていう、うんうん、例えば高齢者の方だとお一人暮らしだったら本当に不安っていうか、どうしていいかわからないっていう場面にかなり出くわすと思うんですね、
う
ん、
そうですよね、
うん、でもね、こう絶えず聞くことになっちゃうと、それはそれでまた大変なのかもしれないなとも思うんですが、
まあ、なのでお会いさせていただいて、うん、ご相談をしながら、でご家族が見えればご家族 の方にも連絡を取ったりとか、で緊急性があればもうそんなうもすも言わず救急車でしょっていうので救急車呼んだりとか、その状況に応じて対応させていただく、
対応してくださるんですね、
感じかなと思います。
じゃあ、まあ大抵ちょっと不安を一回相談すれば、うん、ある程度解決の方向には導いてくださるところまでは考えてくださるんですね。そうですね。
なので、心配がある段階でご相談をいただいておければ、緊急の時もあこの方だなっていうのが分かって、その周りの方も把握してるので、じゃあこの方はここに相談できるよとか、つなぐといいよっていうのが 分かっておくといいかなって。
そういう意味では不安がちょっとでもある方は、うん、つながっとくっていうのはいいです ね、 ですね。
その元気なうちに一回お話をしていくの方がいいかもしれない、
ね、いやそう思いました。少しでも不安を感じてる人たちは、
うん、そうです ね、 ね、
はい、これところで営業時間ってあるんですか。
営業時間は一応お役所さんと同じ形で、まあ、9時5時みたいな感じにはなりますけれども、うん、というと。
なるほど、そうですね、まあ、そういった意味では、夜中の緊急とかちょっと難しいかもしれませんね。
ですね、
うん、ただそういった意味では、まあ、ちゃんとした時間、まあ、ちゃんとした時間って変ですけども、あの9時5時の平日ですよね。
あ、そうですね、
平日の9時5時で、まあ、あの余裕がある時には前もって相談しておいて、まあ、こんな不安がありますよってことを、まあ、把握しておいてもらった方がね、いいのかなっていう、そんな感じですかね。
そうですね、
わかりました。
なるほど、わかりました。あとそのこの一宮市の、一宮市地域包括支援センターのアウンさんがですね、こう力を入れているような、はい、まあ、他の地域とはちょっと違うよって、もしも何かあったら教えてもらいたいんですけど、
ね、他の地域と違うよっていうとちょっと違うかもしれないんですけれども
そこまで、ね、そこまではね
あの地域包括支援センターに市から委託されている事業で、生活支援体制整備事業っていう、うん、ちょっと小難しい名前のものがあるんですけれども、あの高齢者になっても住み慣れた地域で自分らしく生活できるように、地域全体で支え合う仕組みを作るための事業っていうことになっていて、はい、あの介護保険ではカバーしきれない細やかな生活支援を地域ぐるみで提供することを目指していて、で、まあ、実際にこんなことしたよっていうのは、まあ、地域の人の困りごと、地域で何かできることはないかなとか、こんなできることはこんなことできるよっていうことを地域の方、地域の事業所が言ってくれたりもするので、でその困りごとと、あのできるよっていうのをマッチングしていく。で、あの浅井町とかでは買い物支援っていう取り組みをさせていただいて、地域貢献したいよっていう、あのデイサービスの事業所さんと買い物に困ってるよっていう住民のニーズをマッチングして、そのデイサービスの空き時間のバスを利用して住民をスーパーに送迎するっていう地域活動づくり、まあ、うちがするわけじゃなくって、その地域のマッチングをしていって、地域で支え合う仕組みを作っていく、うん、とか、あとまあ市営住宅さんで住民同士が見守り活動をしていきたいよっていうのがあった。その時は毎日例えばベランダにハンカチを出してお互いに見守りをしていく仕組みがあったらいいんじゃないかなっていうようなことを進めていったりとか、そういったあの生活支援体制整備事業私も感じてるっていうのがあったりもします、したりもします。
そんなあの活動って言いましょうか、仕組みを今作り上げていくっていう、なってるっていうのを初めて知りました。
はい、そうですよね、
だから意外に皆さんご存知ないのではないかと、
確かに。でそういったまあ仕組みを作りながら作る仕事と、あとはそのいろいろなことをやってみる人たちとつないでいくのも仕事のうちっていう考え方ですかね。
そうですね、地域づくり、うん、あの住民の方々が安心して生活できる地域づくりをしていくっていうところも包括支援センターの重要な仕事の一つかなと。
なるほど、はい、じゃあ最後になるかもしれませんけども、はい、まあ、今後ですね、はい、この一宮市地域包括支援センターあうんに期待される役割、はい、ちょっと難しい質問ですけど何かあると思いますか。
はい、包括支援センターに期待される役割っていうと、まあ、今後ますます高齢化が進んでいくっていうところがあるんです、あると思うんです。なのでだけれども高齢者の方だけではなくって、高齢者の方、認知症の方、さらには障害のある方や子どもたち、全ての住民が住みやすい街づくりができるといいかなっていうのが、あの大元にあって、その中で地域包括支援センターは自分たちの役割をちゃんと担っていく。で、あとそれぞれの職員がやはり包括センターって保健師、社会福祉士、ケアマネージャーがあの在籍しているので、それぞれやっぱり自分の自己検査をしていって専門性を高めて、で地域の高齢者のさまざまな相談に丁寧に適切に対応し続けることが今後も必要で、そうすると、まあ、安心した 地域づくりができていくではないかなと考えています。
はい、はい、どうもありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
というわけで今日はですね、地域包括支援センターについて田中さんにお話を伺ってまいりましたけども、どうでした？
いや、いろいろと知らないことを教えていただいて、いや、こういう場所があるんだということ、はい、心強く思いました。
そうですよね。うん、あとはやっぱり元気なうちにっていうか、本当に不安が現実になる前にお話をしておくっていうことがね、
そう思いました、う
ん、重要ですよね。はい、というわけで、お送りしてまいりましたラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは皆さん、お大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。